こんばんは、小田垣裕太です。
入江レオナです。
レオナ君は、
おい、
なんだっけ、冷やし中華、
はいはいはい、
どうやって食べる、
どうやって食べる。
俺この前食べたんだけどさ、夏だくしなと思って。
店で
俺は店かな。まあでも店だけど、もういわゆる普通の錦糸卵、
ま
あ、
まず前提で言うと、俺冷やし中華は絶対家で食べるんですよ。
確かにたまに
作るんですよ。絶対
冷やし中華作ろうっつってスーパー行ったりするもんね。
そうなんです。冷やし中華は俺もう店で食べるのが嫌で、うん、その具材の好みがさ、
まあね、
あるでしょ。ゆで卵のとこあんじゃん。
ゆで卵
真ん中に、ゆで卵のとこあんじゃん。俺は卵は、うん、その錦糸卵っていうか、うん、甘めの味付けの卵焼きを細く切ったのを乗っけたいの。
あ、そう、そう。確かにそれはお店ではないかも。
でハム、うん、きゅうり、うん、トマト8分の1カット2個、うん、でもう1個カニカマ、
そうそうそうそう、
カニカマね。あと豚しゃぶを茹でて、
いや、
それを細く切ってごまだれであえたの乗っけたいの。
いや、それは
これが俺の理想の冷やし中華なのよ。
あ、そう。
でこれをどう食べるかって話でいい？
いいよ。
俺もうこれに関して言わせてもらうと、うん、冷やし中華っていうのは麺じゃないんですよ。
え？
ミニ丼ぶりが7個くらいだと思っていただきたい。わかります。その、
はいはいはいはい、
麺の上にで、俺も自分で、あと店で食う冷やし中華なのがさ、うん、あの中華麺に味がちゃんと絡んでない店あるでしょ。
そう
ね、もう中華麺具材乗っけて上から汁ドバーで、うん、ご自分でどうぞとか。俺はそれが嫌で、うん、もう自分で麺とタレだけをまず絡めたのを作って、その上に具材乗っけんのよ。
なるほど。
だ、味付け麺にもなってんの、うん、でその上に具材を、で卵はまあ甘めに味付けてあるけど、はいはいはい、他はあんまり味付いてないじゃん。ごまだれも多少薄めのごまだれにしたりしてるから、うん、だしメインにしたりしてるから、
はいはい、
どっちかってその麺とその食材を一緒にいただくミニ丼が7個くらい乗ってるっていう僕の感覚なんですよ、冷やし中華は、
うん、
だから食べ方としてはどんどん皿を回す。自分で一口一パート食べたらそこを回して、はいはい、トマトパート回して、キュウリパート回して、ハムパートみたいにします。
なんかわかんねえけど、うるせえな。
なんでだよ、おめえが聞いたんだろ。ごめん、お前が俺の語れるとこ来てくれて、どうもありがとう。
うるせえな。
わかる。
あんなもん全部混ぜて食えばいいんだよ。
バカだなお前は。バカか、お前舌もバカなんだな。
バカだな。そうい
う、だから今日カレーの10辛かなんか食ったんだって。
そうそうそう。
バカは辛いもん好きなんだよ。バカだからなお前らは。辛いもんでしか刺激を得られねえんだよ。日常に刺激がねえからな。生きてる時に日常で五感の辛み以外の五感で刺激を得られねえんだよ。物本読んだり漫画読んだり何も見たりしねえからな。人との会話も楽しめねえ。ゲームばっかして、スマホとゲームばっかして、だからお前ら辛いもん食うんだよ。そこでしか刺激を得られねえからな。
ひどいよ。ちょっと聞いたらこんなことになるとはな。
え、マジで混ぜてくんすか。
俺混ぜて食べちゃうね、
全部。
うん、あれがよくない、ガッと混ぜて。それでも各箇所によって味変わるから。
いや、でもさ、冷やし中華よ。
いや、あのバランス、それ混ぜたバランスを考えて具材を乗っけてくれてるんで。
だったら混ぜて出してこないやつらも。
そういう意味、そういう意味あれじゃん、バズるじゃなくて見た目がの良さじゃん。
見栄えの話。
見栄えでしょあれは。
いやー、でもさ、混ぜて食うんだったらさ、全部さ冷やし中華のタレの味が入っちゃうじゃん、その一個一個の具材に。あれ上に乗っけてるから、まず素材と麺で食べれば、素材の味と麺の味が口の中で初めて混ざるじゃん、
うん、
鼻からさタレについちゃうとさ、卵とか、
はいはいはい、
もうタレ味の卵になっちゃうじゃん。
そうだよ、それを計算して作ってんだから。
だから僕はバカですって言ってるってことでしょ。僕はバカですってことでしょ。
男なら混ぜて食うんだよ。
バカですってことでしょ。カレーは？
カレーは混ぜない。
なんでですか？男なんだろ。
嫌なこと言っちゃったな、また一個。男です。それこそさ、うん、まあ、カレーはまあ
よくねえよ。明らかにしろよカレー。
カレーはだから毎回あのスプーンの上で、スプーンっていうのは丼なんで言ったら、だからあの上で毎回
盗作だぞそれ。
スプーン、
俺の作品だぞ。俺の作品だよ。
違う違う、
その何かを丼っていうのは俺の作品だから、それ、
ね、
俺の作品。
違う、
丼、俺のもの。
じゃあスプーンで食えよ、丼にして。
まあでもそっか、ゼロイチを作った人間のさ成果っていうのは後々バカが使うんだよね。ゼロイチで作ったものってのは後々バカが適当に自分の好みで調理して勝手に使うのよ。しょうがない、これはしょうがないんだよね。初めてピストルを作った人が本当に悪意があったかってのは分かんない話ですからね。まあ、純粋に科学の粋を作った後にバカがバカな利用するからバカなものって言われちゃうんだよね。お前も一緒だぞバーカ。
ちゃんと最後にバーカって言った。そのバカのおかげで世の中回ってるっつうのに。
そうそうそう、
それに気づけてないんだもんな。
バカな声って届かないんですよ。上までは届かない。下向いてからバカって。
バカバカ言うなよ。
そんで何、
はい、
カレーはそうだけどなんか別の話いことしたの。何聞いてやるよ。
だからさ、
はいはいはい、
あの誕生日の話ばっかして申し訳ないけど、うん、前回もね、うん、ちょっとい
つまで誕生日の話し
ててていやこうちゃんにさ西山幸太郎に、う
ん、でまた西山さんの話でしょ。
いいじゃん、
誕生日の話と西山さんの話しかしてないじゃん。
友達に
そんなに別に盛り上がってもないしね。西山さんの話でね。
いやあの化粧水をもらってさ、初めて
西山さんのやってるやつか
かな、ちょっと詳しくはごめん、わかんないんだけど、うん、なんか乳液と化粧水っていうのをもらったけど、うん、やっぱ人生でさ、
うん、
使ったことなかったから、
うんうん、
もらったはいいけどその一日のさ、うん、風呂入った後あれつけんでしょ、なんかペチャペチャ、
うん、
そのなんか
言い方が良くないし、ね、人にもらったもん
だもん。いいもの、もうそれはいいものなんだけど、そうそうそう、
あとバカってワイルドかっこいいと思って
る、
ね、
俺は男だからよ、
つけねえしよ、
あんなもん
混ぜて食うしよ、何もつけねえんだよ。バカだからね。
男だから、俺トイレも立ちションだしね、
うん、ああ未だに男とか女とかでまた話をする、
ね、確かに時代錯誤ですけど、
はいはいはい、
そうなの、だからもらったけど、
うんうん、
そのやっぱ使うルーティーンが一日の中にないからさ、
うんうん、
なかなかちょっとまだ使えてないんだけど、うんうん、ちょっと今日あたりからね夜やってみようかなと思って。今もう普通なんでしょ、結構周りに今の話とか使ってないんだよねみたいなの言うと、うんうん、みたいな、乳液使ってないでその綺麗さなんですかみたいな結構言われて。
はい、はい、
いや別に石鹸ですけど、うん、みたいな話は
どっちでもいいっす。
また、うん、また俺モデルしか話しちゃいけないやつ話してる。
いや全然そんなことないです。
あそんなことない、
モデルしか話しちゃいけない話じゃないんですけど、その
あ
ー
あ
ー何
あー何つつま
いや全然違う、モデルしか話しちゃいけない話でもないし、最近はまあ
つまんないって言いそうだな、
なんだろうな、もうその時代も終わりましたよね。男が化粧水つけるのがどうみたいなことをいちいちこねくり回すタイミングはもう6、7年前1回終わって、リューチェルと共に来てるんで。
そっか、
リューチェルと共に美容男子が来て、いや俺つけへんわそんなみたいなことを言って、芸人さんたちが言って、いやじゃあ何つけるんですか、いやションベイヤードンみたいなのも
誰千原誠二さんぐらいしか思いつけない。
6、7年前に1回その化粧水を男がつけることに対してのなんか意地みたいのはもうとっくに終わってはいます。
いやだからもうここもなんか、はい、まあちょっとおっさんなん
だな。でそれに気づいてないのは別におっさんなだからじゃないです。一回向き直ってください。今おっさんにおっさんで逃がした
おっさんだから
おっさんで逃がした体一回正面に逃げてください。おっさんってところで一回脇に逃げました。
俺はおっさんだからよ。
おたがきさんはおたがきさんはおっさんだからじゃなくて、うん、その自分がおっさんだから分かんないってのはまだ分かるんですよ。だつけてないのは分かるんです、うん、でもこのラジオの場で、うん、今おっさんだから化粧水をつけ方が分かんないってトークをするってことは、うん、まず世の中がどんなトークが起きてるかはまずリサーチできてないんですよ。その世の中的にはこのトークはもう古いってことがまだ小田垣さん分かってないんですよ。それはおっさんだからじゃなくて単純に勉強不足。単純にね、シンプル勉強不足。つまり勉強不足が続くと勉強不足な人をなんて言いますか。
バカ。
バカです。
あれバカだったんだ。
すげえバカ。
まあいや、バカだし。
いやでもそっか、まあまあまあ、ちょっとカレー戻っていいですか一回。
ああいいよ。
ココイチ、
はいはいはい、
言ったら10からってココイチでしょ。
高
い
ち。
え？
何？バカだから。わかんない。
いや、おたくバカじゃない。あの芝居とかはできる人だから、その芝居とか滑舌の部分バカで逃げない方がいい。それはそれは練習不足。その噛んじゃったりとか。
ココイチ。ココイチだったはず。わかんない。高いちだったかもしれない。
もしかしたら。
もしかしたら。
A の可能性。
高いちの新しい公演時にできた新しいあれかもしれないけど。
ココイチさ、はいはい、何トッピングします？
今日は初めてイカトッピングしてみて。いつもほうれん草とか。
はあ、いいね、イカはいいね、イカはいいわ、
イカはよかったね、あれ。
イカとほうれん草、
イカだけにした。
イカだけ、
うん、今日
イカだけ、
イカだけ、
イカだけ。
まあ確かにそう。イカだけってそんな変か。
イカだけ。え、待って待って、ココイチさん、まずご飯の量選ぶじゃん。
ご飯の量普通
で、ソース選ぶじゃん。
ソースを牛にした。
おお、
牛カレーにして、はいはい、普通ポークなんですけどね、牛にして、うん、で10辛にして、うん、
して
イカ、
イカだけ。
イカだけな。レオノ君はやっぱ何種類かいく感じ？
ね、僕大体野菜、
あ、
今の時期夏野菜もあるんだよね、
あるね、
オクラとか入ってる。
そうそうそうそう、
僕この時期は夏野菜入れて、
なるほど、
大体僕であのパリパリチキンなんですよ。
うわ、
パリパリチキン好きで。
いや、それはうまいわ。
でパリパリチキンってカレーについてないからパリパリ保ってるじゃん。
そうだよ、
あれカレーの海に沈めるとパリパリが失われるじゃん、
うんうん、
でもカレーと食べたいじゃん、
うん、
だから俺カレー混ぜない派なんだけど、ココイチだけはパリパリチキンを一回別皿に逃がして、
うん、
ご飯とカレー、ご飯の上に、まあ、混ぜるとご飯の上にカレーをかけて、でその上にパリチキン戻すのよ、
うん、
で食うの。
はあ、またなんか
言ってること伝わってます？伝わってますよね、
うん、分かる、
分かる。それがなんか俺の中では、でパリチキン選ばなかったら別にあの普通のカレーの食べ方、家でカレー作ったら普通のカレーの食べ方するんだけど、うん、パリチキンの時だけ、うん、一回逃がして、
なるほど、逃がすのは分かるわ。
その上にチキン戻すのよ。そうするとパリパリ保ったままカレーと楽しめるのよ。
だからそれさ、別皿に置いといてさ、パリチキ食べて、
違う、あのカレーバカだな。カレーライスできるじゃん、
はいはいはいはい、
そのカレーライスカレーとパリチキの接地面あるじゃん。
うん、あるある、
本当にある、分かってます、
分かった分かった、上にね置くから、はいはいはい、
その置いた接地面はちょっとふにゃるのよ、カレーの水分で。 そうだね、うん、そこはでも味が染みんのよ。
それはそれでいいんだ。
で上部のパリ、
全パリじゃないんだ、
上部のパリ、
上パリね、
で下のふにゃでカレーにたどり着くわけ。
あ、
それが好きなの。
あ、そういうことね。そうかそうか、
わかります、言ってること。
わかるわかる、
だから僕その食べ方しちゃうんですよ。
あ、そうなんだ。
でも大体トッピングは僕それですね。あと、まあ、気向いたらまあちょっとスクランブルエッグ乗っけてみたりとか、まあ、チーズ入れたりする日はあるけど、いい、ね、うん、ベースはもう野菜とパリチキ。
あ、うん、パリチキ食べたことないけどあれうまそうだな。
食べたことないのにさっきわかるって言ってた。
あれでも切っといてほしいんだよね。
切れてるよ。
ああ、じゃあいいや。
え、今までは逆にイカって初めてでしょ。今までは何トッピングしたんですか。
ほうれん草と、うん、まあ野菜かソーセージかって感じかな。
ソーセージか。
ソーセージもうまいなよ。あれはだから何本か入ってるからつけちゃうのもあるし、ご飯の上に置いといてご飯とソーセージだけでまず食べたりして。
ソーセージは分かんないな。
あ、本当に。
ほうれん草は俺も入れるときあるのよ。野菜とほうれん草とか入れ
てる。
あんこちゃんは、あんこちゃん的な、あんこちゃん的トッピング何、ちなみに。
いつも野菜、チーズ、うん、チキンカツ。
あー、あ
ー、いやー、金沢カレー行けよ。じゃあ
確かに。
え、うわー、金沢カレー行けよ。じゃあチキンカツ食うなら金沢カレー行けよ。ゴーゴーカレー行ってくれよ。
ゴーゴーカレーね。
ゴー、いやー、
まあうまいもんな。
あ、でも俺時期で手仕込みヒレカツあったら手仕込みヒレカツいっちゃうよね。あ、
確かにね、
行っちゃうわ、行っちゃうとき
はあるけど
手仕込みヒレカツいっちゃうわ。
あれはでもまあちょっとご褒美的なもんだからな。
はい、行くな。
うわ、
食い方ね。カレー混ぜんのは俺も好きじゃないけど、ココイチだけパリパリチキンの時だけはそれやっちゃう。
いや、わかる。カレーだけはやっぱ童心に戻るよね。
混ぜ
る、なんか大人になったからこうしたってなくない？カレーって昔からそうというかさ。
でも俺あれですわ、福神漬け昔大好きで、ガキの頃で大人になるにつれて福神漬けはガキの食うもんだと思ったから。
あ、そう、
大人ってらっきょうじゃん。
知らんけど。
大人ってらっきょう食うじゃん。
まあね、
うちはそうだったの。あのガキは、うん、俺と妹はあの福神漬けで食って、うん、おふくろと親父はらっきょう。
確かにな、大人はらっきょうかっこいいな。
俺は大人だなって思ったから、うん、あるタイミングで福神漬けやめて、
うん、うわー偉いね、
らっきょうで食ったりしたのね、
うん、
で もう20歳超えてもっとだな、24、5ぐらいじゃない、24、5ぐらいで久しぶりに福神漬け入れたの、
うん、
めちゃめちゃうまい
ね。うまいんだよね。
で周り見渡したら、うん、福神漬け入れてる大人結構いたの、
うんうん、
あ俺ガキじゃねえんだなって思ってあガキじゃなくても食っていいんだって思ってからまた福神漬けに戻ってきたよ。
あーわかるわ、福神漬けな。てか店でさ、うん、その周り見ることある、ある結構。
どういうことですか
今みたいにさ、俺こう食ってて、うん、そういえば周りはどうしてんだろうってさ。
俺は初めて行ったら、うん、みんな何頼んでんのかなって見ちゃうかもしれない。
やっぱそっか、うん、他のこの店の人気とかね、それを見たり、
前も話したっけな、事務所の近くにさ麻布ラーメンってラーメンあんの。
うん、あるある。
そのま
あ選べよ、
レオログね、うん、レオログ、うん、食べログじゃなくて、
ね、
レオナログ、
ね、
レオログ、レオログ、1.2 なの、
個人の、
レオログね、レオログよ、
レオログ、
まあ、世間的には分かんない、うん、レオログ1.2なんだけど、うん、でもさあそこ飲み屋も兼ねてるから23時以降もやったりしてんのよ。
あ、はいはいはい、
で事務所でたまに遅い時間に仕事とかあったりとかして、うんうん、お疲れした、出て飯食うってなるとさ、うん、もう家までの道中ファミレスとかも閉まっちゃったりしてんじゃん。
そうだね。
だからもう最後あの車乗る前に麻布ラーメンしかやってないみたいな状況もあんのよ。
はいはいはいはい。
駐車場も近いしあそこ、
うん、
でもレオログ1.2だからさ
最高2でしょ。
え、
最高2点、
最高10、
最高5でもなかった、
最高10、なかなか見ない 1.2 は、うん、でもあのもう状況が揃ってんのよ、行く状況が大体、うん、でいつもラーメン食ってたんだけど、ワンチャン定食行ってみるかと思ってさ、
はいはい、
生姜焼き定食みたいなの
あるんだ、
あんのよ、
はいはいはい、
頼んで、あそこ食券してから、まず入り口で生姜焼き定食頼んで、うん、チケット渡して、うん、カウンターしか前じゃなくてカウンター座って、隣の席、人のがちょうど帰るタイミングだったのね。立ち上がった席を見たら半分残した生姜焼き定食残ってたのね
それは
やだなって、
やだね。
その日に食べログ 1.1 にな
りました。下がった
では始めていきましょう。海鮮納豆爆弾。
改めまして小田垣裕太です。
入江レオナです。
前さ、
はいはい、
ケンタッキーってさ、
うんうん、
なんかまあ食べてて、
はい、
ふとさ、うん、俺もその周りになんか何食べてんのかなってふと、はい、見るとさ、当たり前だけどみんなチキン食ってんのよ、
うん、
でみんなさ鳥にかぶりついてんの見たらさ、うんうん、ちょっとあれ気持ち悪いよね。
俺のフリートークの時間なんです
けど。いや、頭がいいじゃん。別に確かになんか息吸ったの見えたから。
俺
あ、やばいと思った。息吸った。入るはずだと思ったけど。まあまあ時間もないし。
まあまあ。
すいませんね。
食の話はつきませんからね。
そうですね。
僕今の家に引っ越したのが、うん、2年半ぐらい前になるんですけど、うん、もうだから1回更新はもう終わっててね、2年半ぐらい前に、うん、ずっとまあ今の家に住んでるんですけど、まあ、引っ越したらまず何を探すかっていう話になると思うんですよ。引っ越し先に何が欲しいっていう話、はいはいはい、でも別に引っ越す時に条件としてつけるほどではないけど、うん、でも絶対周りにあるから、ただ自分に合う店探すのが難しいねって店、それがクリーニング屋だと僕は思うんですね。
おー、確かにね、
これそのクリーニング屋のチョイスむずくない、
ね、何でもいいっちゃ何でもいいけど、
何でもいいっちゃ何でもいいけど、
うん、確かに、
まあ、細かい値段もあるし、
うん、
あと
サービスもね今結構いろんなの変わってきたりしてるんで、
あとまあ俺らスーツ着ないから、
あーそっかそっか、
あんまりスーツ関係ないんですよ、
うん、
出すの僕多いのはあのイベントとかに白 T 着ててでファンデーションついちゃったりするんですよね。
はいはい、しますね。
その化粧のあれがついちゃって、うん、で自分だと落とせないからそのクリーニング出したりとか。
落ちないんだあれ。
まあ落ちるんだろう、やり方が僕はあんまよく分かんなくて、自分じゃよく分かんないからもうクリーニング出しちゃったりとか、あとはその白系のパーカーとか服とか、その一日あんま僕プライベートで着ないようにしてるんですけど、うん、仕事で着たりした時にちょっとついちゃったのを洗濯出すとか。
はいはいはい。
結構そういうので使うんですよ。
うん、
なので僕の中でのクリーニング屋の理想としては、できるだけビジネスライク、まず
ビジネスライク、
なんつうの、地元に癒着してない。
癒着してやだな。
なんつうの、タメ口のおばちゃんがいないこと。
あー
あー、はいはい、はい、いいよこれならこんくらいだねとか言われたくないの。
なるほどね。
見せたい客で話したいの俺。わかる。なんかその嫌なのよ、向こうだけ、その向こうがその今まで何十年もやってきた土壌があるからっていう余裕でこっちのことをタメ口で話してほしくないの俺は。
はいはいはい、はい、
あくまで本当顧客として扱ってほしいわけよ、うん、これ意外とむずくて。
まあ確かに地域に密着してるものだからね、基本的には。
特にさ港区とかさ住みゃいいんだけどさ、うん、中野区とかだとさ、うん、地域密着型多いのよ、ね、やっぱり、
うん、
でただこれ一個難点もあって、うん、そのじゃあビジネスライクを求めるならどういうとこになるかっていうと、チェーン店なのよ。
うん、そうだね、
わかります、わかる、いろんなチェーン店ねありますよ、クリーニング屋さん
しっかりしてますからね。
そういうとこは結構ビジネスライクなんですけど、うん、そういうとこは早いし、めちゃめちゃビジネスライクでいいんだけど、うん、その汚れ落ちてないことへのプライドがないのよ、その店員側にね。その 店先で俺とあのあ企業自体はあるよ、企業自体はあるけど、店先で俺と接触する人には、うん、俺のシャツの汚れが落ちなかったとして、その人的には、僕バイトなんで、
そうだよね、だしその人が洗ってるわけでは、
この汚れ絶対落としたるからなっていう気概を感じれないのよ。
そりゃそうだ、会計
の人だもん。
レジの人だもん。
別にその人は俺の服を落とすことに尽力してないじゃん。
そうだね、
気概は欲しいの、うん、俺も結構放置しちゃったりするから、うん、ちょっと放置しちゃったんですけど、
ね、
って時に
シャツとかね、
まあ落ちるか分かんないですけどお預かりできますはいいんだけど、その時に、うん、あ落としてみせますよ僕がねくらいの着替えが欲しい、
まあ、欲しいのビジネスライクだけど。
だから俺結構引っ越すたびにそのクリーニング屋巡ってむずいのよ意外と。
あ
で2年半前に引っ越して半年くらいかけていろんなクリーニング屋って1個見つけたの。
お
それがもう、まあ、家からちょっと離れてはいるんだけど、うん、これがねもう70年近く営業してるんだけど、はい、最近リニューアルしてピッカピカなの、うんうん、めっちゃ綺麗な建物になってんの、うん、内装とかももう超清潔感で3代目なんだって、
うん、
おじいちゃんがやってて、うん、男の人なんだけど、
はいはいはい、
いい具合にビジネスライクなのよ、
うん、
けど決して不愛想なんじゃなくてずっと笑顔で、うん、ニッコニコなんだけど、うん、本当の笑顔じゃ多分ないの、
うん、
なんかねなんだろうそんなに多分なんか何の両親の呵責もなく人殴れるタイプの人なの。
多分
ベースはね、
怖いよ
ベースは笑顔がヤンキーとかね、別に普通のお兄さんなんだけど、多分その私利私欲のために人は殺さないけど、うん、しゃーなし殺せちゃう人なんだってくらいでもちょっとなんつうの浮世離れしてる感じなのよ。
あ、そうなんだ。
けどそれが決して俺嫌な感じしなくて、
はあ、
なんかね決してすごいこっちで俺の顔も絶対覚えてんのよ。
あーもう何回も言ってるから。
でいつもどうもくらい言うんだけど、うん、詮索してこないし、
なるほど、
トークもガンガン突っ込んでこないの別に。
あーだバランスが
じゃあいいんだ。だから俺もう2年間ずっと言ってるけど、うん、もうほとんど会話もしたことないし、どんな事情でこの店が続いてるかも知らないの、
うん、
けどなんで今70年やってるとか3代目とかって知ってるかっていうと、うん、
お確かに、
ある日ね預けてたらそのクリニックから電話かかってきたの。
はいはい、
知らない番号で。
確かになかなか
ないよ。なんだろうと思ってもしもしって言ったら、うん、何々ってクリーニングなんですけど、うん、あーこんにちはみたいな話したらお預かしてるあのクリーニングなんですけどって言われてさ、はい、俺もてっきり取り来いって言われて。
そうだね、忘れちゃってるとかかな。
でも結構まあ俺受け取り日から 1,2 週間遅れ取り行くことが多いのよ、
うん、
まあちょっと俺のズボラな性格なんだけどね。
まあまあしょうがないよ。
でもまあその怒られたこともなかったの、
うん、
でもその時まだ1週間経ってないくらいだったから、うん、あれあすいません取り行ってないからですかって聞いたら、うん、実はうち、うん、8月いっぱいでお店閉めることになりまして、だからちょっとぜひ商品を取り来ていただかないと、ちょっと8月末に、まあ8月末までまだ余裕あるんですけど、一応取り来てもらわないと商品、まあ、お送りすることになってしまうと思うんで、うん、はいはいはい、一応取り来てもらった方がいいと思うんですって言われて、
うん、
結構衝撃
でさ、ね、やっと出会えた。
でそこそこさっき言わされちゃったけど、うん、その汚れ落とすことへのその自信もあるのよ。
あ、まあそんな語りはしないけど、うん、これって言った時に
ちょっとこれ結婚式行って食べ物の染みできちゃってて、うん、そっからちょっと1ヶ月くらい置いちゃったんですけど、落とします
すごいな
みたいな。 だから俺としては結構ショックでさ、うん、全条件当てはまってんのよ。ビジネスライク感もありつつ、うん、でも不愛想でもなく、うん、汚れを落とすことへの義務感というか、まあ多分汚れを落とすのを楽しむタイプの変態だと思う、ね。まあ、ジャンル分けるとね、結構そっち寄りだと思うのよ。ああ、だから俺としては理想のスクリーニングがせっかくあったのになくなっちゃう。
ショックだねそれは。なかなか出会わないですからねそういうの。
まあでも俺がガタガタ言ってもしょうがない、
ね、まあね、なくなっちゃうんだもんね。
わかりましたって電話を切って、うん、1日2日後くらいに取り行ったのよ、
うん、
クレントクリーニングしたらさ、もう物悲しいんだけどさ、なんかクリーニングやってその受付の横にさ受け取り商品バーってかかってるじゃん。
ああもう常にね、
もう常に
うんかかってるかかってる。
あれがさ初めて見たよ、もう3分の1くらいになってるの、もうほとんどないわけ。
もうあと返してくだけなんだ。
もう受け取り作業はやってないんだって。お預かりはしてないの、もう返還しかしてない。
ああ
ってなってもうだいぶ減っちゃっててさ。
そっか。
で今までもう会話なんかしたことないんだよ、うん、ないんだけど初めて俺から、うん、長かったんですかこの店みたいな聞いたら、祖父の代からやっててもう70年くらいなんです、
うん、
でもお店綺麗ですもんね。改築とかもして僕の代になって改築を全部して、うん、フルリノベーションもして一応お客様のお役に立てるようにってやってたんですけど、うん、まあ時代ですねみたいな話をされてさ、
うん、うわなんかいい話。
年齢が多分僕と同じかちょっと下くらいなんだけど。
ああ若いんだ。
若いの。
今勝手にすごい上の人。
いやもう若いのよ。若いからだから多分その気概もあんのよ、
はいはいはい、なるほどね、やってやらと。
けど僕が中高生くらいの時は景気良くてすごい売り上げ上がってて、まあ安泰だと思ったんですけどねみたいな。
ああ告げ
ばね、ちょっとこう、うん、まあ、自虐じゃないけどさ言われて、俺もそんななんて返していいか分かんないよね。
そうだね、そんな
ね、ああそうですよねみたいな。でもまあしょうがないですよね、まあ早めに区切りつけられて、うん、まあ結構一安心してますみたいな。なんかでもこっちとしてもさ最後だからさ、
うん、
なんで俺がここに来てたかをやっぱ言っときたいな
と思って。まあちょっと今始まっちゃったからね、
そう
会話したことに。
またさ向こうもさ俺になんか言ってほしいのか分かんないけどさ、なかなかシャツ出てこないの最後の。
確かに出し
は
終わり
だもんね。結構カチャカチャ探してんのよ。
あれ
結構うわートークパート来ちゃったと思ってさ僕結構クリーニング屋いろいろ探しちゃう方なんですけど、
あら
ここに決めたのはやっぱり仕事も丁寧だし、うん、何よりお兄さんの接客僕すごい好きで、だから結構ここに通おうって決めたんですよね、うん、って言ったらパッとお兄さんがカチャカチャするって止めてさ実は僕もお兄さんいつも来てくれるなって思ってたんです。でもあんまりそんな話しかけるのもあれかなって思って、うん、
はい、
まあ、話しかけるにしたんですけど、なんかすごく何年か利用してくれてすごい嬉しかったんです。若い人があんまり来ることないんで、うん、若い人でもクリーニング利用してくれてるんだってすごい嬉しかったんです。
あ、向こうは向こうでね意識してたんだ。ゲヤジーンと来るね、いい話だな。
で渡してくれて最後にお店のカードをねパッて開いたら俺スタンプ、
うん、
50個貯めると、
うん、
なんか次無料になりますみたいな
あるね。
俺47とかだった。
うわ
2枚目のカードがちょっとわと思ったけど、
まあね、
まあしょうがねえかと思ったらお兄さんがパッとカード入れてあって見て、うん、これもう貯まりそうですもんねみたいな、うん、これって言ってなんかパイン飴渡してんのよ店の前で。
丸い真ん中に穴開いてるやつ、ね、
あれ一袋くれて、
ええ急に何
スタンプがもうだいぶ溜まってるんで、うん、ってさ、これよかったらって言ってくれて、うん、ありがとうございます、うん、
いい話。
なんかちょっとでも最後の最後にさ、
うん、
なんかキザなこと言ってもしょうがないから、
うん、
いつも通り済ませようと思って、
はいはいはいはい、ビジネスライクに
お世話様でしたったら向こうも、
うん、
ありがとうございました、
うん、
ビジネスライクに済ませるわけよ。
そう、ね、
まあまあこんなもんで終わりかなと思って家帰ってクリーニング上がったの見たら首のシミ全然落ちてない
気抜くなよ最後
言うべきかな
爆爆弾
どうしたらよかったんだろうもうまたクリーニング難民ですよ僕。
海鮮納豆爆弾そろそろエンディングのお時間です。
番組ではメール募集しております。普通の番組への感想何でも OK です。番組のホームページのメールフォームから送ってください。メールアドレス bomb@limia-brans.jp bomb@limia-blanks.jp です。
パインやめそういう意味だったじゃん。 落とせませんでした
シミ分
シミ分のパインアメだったんじゃないそれ
抹茶色
何したんだよそれ
あのファンデーションよファンデーション
いやそんな落ちないんだ
後が落ちなくてさ
それドキドキしてただろうな向こうも
俺もトークに夢中で全然改めてないから抱えたまま帰っちゃったから
だからカチャカチャしてる間もさやべーってい
い話しちゃってるって思ってまあちょっと新しい店をね探さなきゃいけないんですけどまあ新しい出会いがあるっつうことで
そうですね
ワクワクしながら、ええ、小田さんはクリーニングとか行きます？
うん
行かないですよね今回ここまではい、今回はここまでまた来週お会いしましょう次回配信は8月の26日です
お相手は小田垣裕太と
入江レオナでした
もう洗濯なんてのはね、うん、洗剤倍入れりゃ落ちっから
おバカですね